説教、収穫は多い、シドモト牧師。
今朝の説教の結論は、ルカ福音書10章の2節3節、主イエスが言われた、収穫は多い、行きなさい、私はあなた方を遣わす。あなた方というのは、12人の弟子とは別の72人であった。一節にこうあります。その後主は他に72人を任命し、 ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。ここに注目すべき言葉は、ここで言葉は、ご自分が行くつもりのすべての町や村とあります。ご自分が行くつもりであるとあるんですね。教会の伝道は、ペンテコステの時に教会が作られ、そして伝道が始まったというのではないのであります。伝道は主イエス・キリストご自身が始めたものである。イエス・キリストの思いの中にすでにそのことがあった。72人というのは、この数の大きさは、まあ、12人の、まあ、6倍ですか。それは伝道の大きさと広がりを示しております。当時のユダヤ人の通念によれば、世界には70のユダヤ人以外の民族がいると考えられていた。またイエス・キリストが読んでいた聖書の中の一つ、イザヤ書に、主のしもべの歌というのがあります。一連のものがあります。例えば我々が誰でも知っているのは、イザヤ書53章もその一つでありますが、今日読みましたイザヤ書42章、これも実は主のしもべの歌と、その6節に次のような言葉が書いてありました。主である私は、神は、恵みをもってあなたを選び、あなたの手を取った。そしてあなたを諸国の光として、あなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われの人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために、あなたを形作った、あなたを立てた。それはあなたを諸国の光とするためであったという言葉があります。さらに新約聖書には、幼子イエス・キリストは清めの期間が過ぎ、エルサレムの神殿にヨセフとマリアによって連れてこられたことがありました。その時、老シメオンは幼子に出会い、幼子イエスを腕に抱き、こう言ったと記されています。この子は、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民、イスラエルの誉れです。ここにすでにシメオンは、このイエスが異邦人を照らす啓示の光として、またイスラエルの誉れとしてお生まれになったということを語りました。このようにして主イエスは全世界に対する 福音伝道の使命を帯びた主のしもべとされていった。福音伝道の技は初代教会から始まったんではなくて、実はイエス・キリストご自身から始まったのだと聖書は言ってるわけであります。では一体それは何を意味するのか。伝道の主体はキリストであり、弟子たちはそのためにイエス・キリストによって選ばれ、召され、そして主のしもべの使命に使えるものとされた。弟子たちはそういう役割を担っていたんだ。この一節の言葉にもう一度目を向けてみますと、ご自分がこれから行くつもりのすべての町や村に先に弟子たちを二人一組にしてお使わしになったと書いてあります。これは時間的に先に弟子たちを使わすということももちろんあったわけであります。しかしそれだけではなくて、元の言葉のニュアンスでは自分の顔の前に二人ずつ弟子たちを使わしたと書いてあるんです。それはどういうことか。自分の名代として、自分の代わりとして弟子たちを使わすという意味でありますね。単に弟子たちを使わしたんじゃない。それは弟子たちは自分の代わりとして、自分の名代として使わすんだという意味であります。それがこれから行くつもりの町や村と、自分がこれから行くつもりっていうのはそういう意味であります。まさに実際に町や村に行ったのは弟子たちであった。しかしその本体はイエス・キリストご自身である。弟子たちには賭けがあり、弱さがあり、時には誤りも過誤も避けられない弟子たち人間であります。そうしたものをご自分のもとに召し、選び召し、そしてキリストを自分の名代として町や村に使わされた。それが教会の伝道となったわけでありますが、伝道の最終的な責任者は弟子たちじゃないんですよ。イエス・キリストご自身が伝道の最終的な責任者だったという意味であります。弟子たちの能力、弟子たちの知恵、弟子たちの働きが伝道の主体ではないんであります。弟子たちの働きはあくまでもイエス・キリストに仕える、イエス・キリストの伝道に仕える、そのために召された弟子たちは仕える者たちであった。弟子たちはキリストの口となって福音を語り、キリストの手として癒しの技を行い、キリストの足となって全世界に出かけていった。それは確かであります。しかし、あくまで伝道の主体はキリストご自身であったというところに我々は注目しなきゃならない。アグスティヌスはキリストを伝えるのはキリストご自身であると言っております。人間は、弟子たちはそれに仕えるものであるのだというのであります。その伝道の際に主イエス・キリストが最初に語った言葉は何であったか。それが2節に書いてあります。そして彼らに言われた、収穫は多いと言われたんです。収穫は多い。イエスは伝道に対して何を見ておられたのか。この収穫は多い、この言葉には 主イエスの見ておられた広い視野があります。マタイ福音書にも同じ言葉、収穫が多いという言葉がありますが、マタイはその言葉の前にこういう言葉を書いております。これはマタイ伝9章の方ですが、群衆が飼い主のいない羊のような羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたと書いています。その弱り果てて打ちひしがれている様子を見て収穫は多いと言われた。こんなにも多くの人たちが癒しを求めている、福音を必要としている、そういう姿を見てイエス様は収穫は多いと言われたとマタイ福音書は書いています。これに対してルカ福音書はそのような理由付けは一切省いて、ただ収穫は多いと最初に言われた。この言葉は、収穫というこの言葉は麦などの収穫を意味する、そういう言葉であります。旧約聖書の詩編125編6編の5節から6節にはこういう言葉がありますね。涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。種まきの労苦を忘れさせるものが収穫にはある。まさにこの詩編は126編はその収穫の喜び、農夫の収穫の喜びを歌っております。この詩編のしかし冒頭にはこういう言葉が書いてありますね。一節のところ、主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて私たちは夢を見ている人のようになった。その時には私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう。この126編は、この詩編は単に農夫の収穫を歌ったんじゃないんですよ。この農夫の収穫の喜びを用いて、実はイスラエルの民が捕囚から解放されていく、そのことを歌っているわけであります。イスラエルの人々がバビロンの国へと連れて行かれる、捕囚の苦しみをイスラエルの人々は味わった。その人たちが祖国イスラエルに帰ることが実現される、そういう時が来る、そのことを聞いたときに私たちは夢見る人のようになった。その口には笑いが、舌には喜びの歌が満ちるだろう。まだその時は来ていないんですよ。しかし予言されているように、苦しいバビロンの捕囚から解放される時が来る、その時私たちは夢見る人のようになった。その時には口には笑いが、舌には喜びの歌が満ちるだろう、そう言っている。詩人はその喜びをはるかに望み見ている。農夫たちが収穫の喜びを知っているではないか、 それと同じことが私たちの国に起こってくるんだ、そのことを歌ってるわけであります。マタイ福音書にあったように、さまざまな病気の人をはじめ、さまざまに私たちを苦しめている囚われから解き放ってくださる主イエスキリストによってもたらされる福音の訪れは、農夫の収穫の喜びと同じだ。福音伝道はこの収穫だけではなくて、種まきに例えられますよ。先ほどの涙と共に種をまく人は、喜びの歌と共に刈り入れると出てありました。涙と共に福音の種をまく。種をまくときに不安でない人はいないんですよね。まあ、農夫は経験上知ってる、もう何年も何年もやってるから分かってるわけですけれども、本当にこの種が実を結ぶのか、途中で嵐が来て、思いがけない台風が来て、洪水が来て、ダメになってかもなってしまうかもしれない、そういうことだってあると思うんで、不安があると思うんです。しかし農夫は必ずこの世は実を結ぶだろうということを、まあ経験上知ってるっていうんでしょうか。そのことによって喜びを待ち望みながら種をまいていくんだと。福音の種も30倍、60倍、100倍の実を結んでいくとキリストは教えられましたね。単に農業の話をしてるんじゃないんですよね。これは福音の種がまかれるときにそのことが起こっていくだろうと言われたわけであります。旧約聖書のコヘレトの言葉の中にですね、こういう言葉があるんですね。これは11章に、風向きを気にすれば種はまけない。雲行きを気にすれば刈り入れはできない。風向きを気にすれば種はまけない。天候がいろんなこと心配になって種はまけない時があると、まけないだろうか。しかし農夫は風向きを、そういう時もあるかもしれないけれども、必ず種が実を結ぶということを信じて種をまいていく。刈り入れの時もそうですよね。これは雲行きを気にすれば刈り入れはできない。雨が降ってくるんじゃないかと思えば刈り入れはやめなきゃならないというふうな不安があるかもしれないんだと。しかし農夫はそういう不安を超えて、信頼を持って、神に信頼を持って種をまいていくんだと。まあ、本当にそういうふうになってるかどうかちょっと分かりませんけれども、聖書はそう言ってるわけですよね。不安よりも期待を持って撒いていくんじゃないのかということでありますね。神信頼の中で種を撒いていくということがそこで起こっているんだ。自覚はしないかもしれないけれども、そういう出来事がそこでは行われている。種を撒くということはそういうことだ。パウロはコリント人への手紙の中でこう言いましたね。私は上、アポロは水を注いだ。しかし育ててくださるのは神であると言われました。種をまく者も植える者も水をやる者も、それは言うに足りないんだと。大事なものは、それぞれの働きはあるんだけれども、大事なことは神が育ててくださる、神への信頼なのだ、神の働きなんだとパウロは言ってるわけです。だからパウロもアポロもですね、どっちが偉いかといったような問題じゃないだろうと言ってるわけです。大事なことは 神がこの技を完成させてくださるというそういうことなんだと、あのコリント人の手紙の中でパウロは語ってますよね。まさに伝道福音の技は、福音伝道の技は牧師の個人の技であるとか、あるいは熱心な長老の働きとか、そういうもんじゃないんですよ。そういうものではないんですよ。伝道はキリストの働きなんですよ。そこに仕えているのが牧師であり長老であり教会一人一人なんです。それぞれの力に応じてそれぞれの働きをしている。そして福音伝道の技によって福音の中に一人また一人と神の国へと入れられていく。ですから牧師になってですね、一番何がこう驚きであり嬉しいかっていうと、それは洗礼の時なんですよ。なぜかっていうと、牧師が一生懸命ここ今日もそうですけど一生懸命説教したってね、それでみんなはい分かりましたとは言わないんですよ。じゃあ適当にやったらいいのかっていうわけじゃないですよね。そうじゃなくて、やっぱり牧師が一番驚くのはその時に、え、こんな説教でもこんな誤りがあったり未熟なものであっても、そういうものを通して神が働いてくださったことによって信じるものが与えられていく、洗礼を受けるものが出てくるというのは、本当に人間の牧師の力とか長老の力じゃないんですよ。神のお働きによるのだということを見るときですよね。実際そうじゃないですか。我々も誰か人間の力によって洗礼を受けるようになったんじゃないんですよ。そうじゃない、そこでは神のお働きの中で信じるものが起こされていくんだっていうことですよ。どんなに一生懸命語ったってね、それによって信じるものが出てくる、必ずしもそうじゃないんで、そうじゃないんですよ。まさにそのことを体験するのがこの洗礼式の時に、牧師が一番これを感じますよね。私もそうです。これだけの人が洗礼を受けて教会に来てらっしゃる、これは人間の力じゃないんですよ。神ご自身の働きによってそういうことが起こったんだということであります。まさに苦悩の中にあった人間の口に笑いが戻ってくる、その下に喜びの歌が湧いてくる、捕囚にあったものがもう一度自らの国に帰ってくる、まさにそれは一人一人がキリストの福音を信じたことによって、そのことを受け入れることによって与えられていくような、まさに喜びなんだ。収穫の喜びっていうふうに言うことができると思います。このルカ福音書の15章には、あの放蕩息子の例えが書いてあるところですよね。その一番最初のところにこう書いてある、このその中にですね、本当にその罪人の一人でもその福音の中にこの導かれていくなら、この地上だけでなく天上にも喜びがある。百匹の羊の中に一匹が戻ってくる、あるいは失われた銀貨がを見つけた人の婦人の話が書いてある。その最後のところに、そのように罪人の一人でもその福音の中に導かれていくなら、これは地上の話じゃないんだ。この喜びは天上にもその喜びがあるんだ。天上にも連なっている喜びなんだ。それは神ご自身の喜びなのだと このルカ福音書は書いてるんです。伝道の喜びは単にどれだけの人が自分は洗礼を授けたとかね、人数が集まったとかっていうんじゃないんですよ。神のそれは喜びに連なるものなんだ、神ご自身が一番喜んでおられることなんだということであります。ヨハネ福音書の中でキリストが言われた、あなた方は借り入れまで4ヶ月もあると言っているではないか。しかし私は言っておく、目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れを待っていると。キリストはこの麦の借り入れを引き合いに出しながら、霊的な借り入れの時はすでに来ていると言われました。まあ、この弟子たちはですね、この実際の借り入れだと思ってるんですよ。だからまだ先生麦の方は青いでしょう。いや、そういう話言ってんじゃないんだと。確かに現実に 目の見えるところにいてはまだ青い方でしょう。しかしキリストの目にはですね、すでに 青いそういう穂からですね、黄金色にこの実が入ってですね、そして頭を垂れているような、そのような姿が私の目には見えるとキリストは言ったんですよ。まだ4ヶ月あるとあなた方は言っている。しかし畑を目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れを待っている。霊的な借り入れの時はすでに来ている。神様のもとに帰っていくという、そういう時、そういう時は熟している。やめる者たち、先ほどマタイ福音書に読んだようにですね、多くのやめる者たちがイエス様のところに来たわけでしょう。癒していただきたい、そして福音が伝えられていった、まさにそういう働き、霊的な借り入れの時はすでに来ている。伝道の結実としての収穫の喜びは大きいと言われた。ここにキリストが見ている世界がある、キリストの見ている視野の広がりがある。あなた方はまだ先だと思っているけれども、私と同じところに立って私の見ている世界をあなた方も目を上げてみなさい。この世界という畑、この世という畑はすでに色づいて借り入れを待っているではないか。肉の目にはまだ青い畑としか見えないかもしれないが、私の目には黄金の色づいている麦畑の平原が広がっているのが見える。それが伝道だって言ったんですよ。人間の判断でまだ伝道は先だと思ってるかもしれない。しかしそうじゃない。キリストの目にはそのように映った。高齢者から幼稚園から幼子から高齢者まで、あるいは日本だけではない全世界のに福音が述べ伝えられていく、そういう姿をキリストは見ていたということですよ。我々のこの日本橋教会だけの伝道じゃないんですよ。キリストが見ている世界はそういうものだった。世界の福音伝道の収穫の大きさ、そのことがキリストの目には映っていた。こういうキリストと共に、このキリストのもとに集められていくのが礼拝ですよ。 集められたのは礼拝です。集められた私たちは礼拝の民です。しかしこのキリストから私はあなた方を使わすと言っておられる、このキリストですよ。だからこのキリストのもとに集まんなければ伝道はないんですよ。礼拝なしに伝道はないんですよ。なんで伝道一生懸命やんないんだって言われます。礼拝に集まんなければ伝道ということはありえないんですよ。それは勝手に思ってるだけです。それはキリストによって集められ、キリストによって使わされていくのが、それが伝道ですよ。まさに、私はあなた方を使わすというふうに言われたわけであります。この喜びの大きさをキリストと共に見つめていく、あ、そういうものなんだ。先ほど言ったようにバビロン捕囚からまだ民は帰ってきてないんですよ。しかし必ず帰ってくる時が来る、それを見ていたんじゃないですか。その時人々の口には喜びの歌が、彼らの声から喜びの賛美が流れていくだろうって言ってるんですよ。礼拝に集まることなしにですよね、主のもとに集まることなしに賛美はないんですよ。人間の力で伝道しよう、そういう技はあるかもしれません。しかし聖書が言っていることと違うんです。それはキリストは今現在だけを見ているんじゃないんですよ。まさに将来を見ていく、キリストと共にこの将来を見ていくところに教会の伝道があるんですよ。過去だけを見ている人、今だけを見ている人、そうじゃないんですよ。キリストと共に将来を見ていく、そこに伝道の大きな展望があるわけであります。キリストはこの伝道になお2つ3つのことを付け加えましたね。今言ってきたことは大変ポジティブな喜びの側面だったと思うんですよ。しかしキリストはこの伝道について喜びだけではなくて、その次の3節を見ていただきたい。行きなさい、あなた方を使わす、それは狼の群れの群れに子羊を送り込むようなものだ、そう言われましたね。財布も袋も履物も持っていくな、途中で誰にも挨拶をするなと、言われました。最初の言葉、狼の中に子羊を使わすようなものだと言ってるんですよ。それはどういうことでしょうか。まさに狼が牙を剥いて、我々を脅し、恐怖にさらし、時には迫害する。狼が子羊を食べてしまうかもしれない。クリスチャンどうですか。100人に1人しかいないんですよ。日本では食べられちゃってるんじゃないですか。恐怖の中にいるんじゃないですか。我々はちょっと頭のいい人に出会ってキリスト教のことを批判されたならば、もう縮こまって身を狭めている以外にない。狼の中にいる子羊じゃないですか、我々は。しかしキリストは言われた。心配するな。私があなた方を守るとキリストは言われたんですよ。そういう子羊を、私はあなた方を守ると、そう言われた。ヨハネ福音書の中にキリストはこう言われた。キリストは言われた。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に、私を憎んでいたことを覚えなさい。と言われました。世があなた方を憎むなら、憎んだときには、 あなた方を憎んだんじゃなくて、その前にキリストを憎んでいるんだということを覚えなさいと言われた。それは言い換えれば、あなた方が憎しみを人々から受けるときに、キリストご自身が、私がその憎しみを受け止めているよとキリストは言われたんですよ。教会に来ている人だっての伝道なんかどうですか？お母さん教会に行ってても何にも進歩しないねとかね、時に嫌みを言われるんじゃないですか。心配するな。あなた方を憎む時にキリストがその憎しみの言葉を私が受け止めているんだとキリストは言われたんですよ。だから心配するな、伝道が進展しなくても心配するな、そうキリストは言われたんですよ。恐れるな、私があなた方を守るとキリストは言われた。2番目、財布も袋も履物も持っていくな、途中で誰にも挨拶するな。これは何のことだろうか。これは収穫の時は限られた時間、収穫の切迫性、その収穫の時を逃すなということであります。先ほどコヘレトの言葉に雲行きが怪しくなれば、まあ、今日は収穫はできないな。それは現実にはそういうことがあると思うんですよ。しかしキリストはここでですね、福音伝道の収穫の切迫性、時は迫っているんだ、収穫の時は来たんだと、そのことを言わんとしている。家に帰って財布も持っていかなきゃなんない、あ、荷物も持っていかなきゃならない、あなたは帰っていく、家に帰って荷物を取って帰る時間はないんだよと、それだけ収穫の時は迫っているんだと聖書は言ってるんですよ。何も財布持っていくなって言ってるんじゃないんですよ。荷物持っていくなって言ってるんじゃないんですよ。そういう切迫の時が来てるんだということであります。収穫の時は、ここに挨拶するなっていうのもですね、仲介書の説明を読んでみるとね、東洋の挨拶は丁寧で時間がかかると書いてあるんです。多分東洋人はですね、挨拶にね、簡単にハローなんて言わないで、追わないんでね、いろいろなことを言っていくわけじゃないですか。丁寧じゃないですか。で、ここでは挨拶するなっていうのは、挨拶に時間を取られるなって言ってるんですよ。そういう暇はないんだよ。収穫は切迫してるんだ、収穫の時はもうすでに来てるんだ、そのことを逃してはならないんだという、まあ、そのことを受け止めていかなきゃならない。この文章からは、だから挨拶するなという意味じゃないんですよ。単なるね、そういうことじゃないんです。長々と挨拶を交わしている暇はないんだ、そのことを教えている。またその次の、まあ、この家に平和があるようにと言いなさい。もしその人が平和を受け入れてくれるならば、それでいいだろう。しかし平和を受け入れない場合があるだろう。心配するな。平和の子が受け入れなければ、その平和はあなた方に戻ってくるだろうと言ってるわけです。どうですか、我々もそうじゃないですか。教会の話をしたってそんなすぐに受け入れられるわけじゃないじゃないですか。しかし心配するな、その平和の言葉、平安の言葉、それは拒否されることもあるだろう。しかし拒否された時に、その平安の宣言はあなた方に返ってくるだけだ。心配するな。キリストは福音の喜びとともに、伝道の技が決して容易なものではないんだということを釘刺したんですよね。教会は福音だ、喜びだ、 そういう面が語られました。しかしこの世を見てみなさい、人間とこの世、ここに対するやっぱりキリストの深い洞察ですよね。喜びだけで福音が伝えられていくもんじゃないんですよ。平安だけを告げたからみんなが受け入れるかっていったらそうじゃないんですよ。その現実を知れと、キリストはここで弟子たちを使わすにあたり釘を刺したんですよね。なんとここは本当にイエス・キリストがこの人間とこの世界を見る鋭い眼差しが明らかにされていることか。私たちは本当に驚きを持ってこの言葉を受け止めていきたいと思うんです。しかしキリストと共にあるということはそういうことなのだということであります。そのことを今日は心に留めていきたいのであります。お祈りいたします。